環境、高齢者等のゴミ出し支援サポートシール。高齢等により自身でゴミ出しが困難な方々を支援しているホームヘルパーや親族の方へ、収集日以外にゴミを出せるゴミ出し支援サポートシールをお渡しします。申請後にお渡しするシールは、蓋付き容器、ポリバケツなどの見やすい位置に貼ってください。周辺住民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。対象、介護支援専門員、ケアマネジャー、訪問介護員、ホームヘルパー、またはそれに準ずる方、親族。対象となるゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチックゴミ、古紙、古布、有害物、金属物。お申し込みは窓口で。お申し込みお問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。荒天工事のゴミ回収。台風や強風等の好天候により、資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは、回収を中止する場合があります。その際は、次の回収日まで自宅で保管してください。また、回収実施の場合でも、飛散等の可能性があるため、できる限り当日の朝に出してください。なお、回収に変更がある場合は、市ホームページなどでお知らせします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。ゴミ減量地域説明会。ゴミ減量やリサイクルについて、市職員による出張説明会を随時開催しています。ゴミの分別、出し方、処理の流れ、ゴミ減量のポイントなどをお話しします。対象、市内在住、在勤、在学の団体やグループ。説明時間、20分から1時間程度、平日のみ。お申し込みは電話で受け付けます。締め切りは希望日の2週間前。お申し込みお問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。ご利用ください。稲城ゴミ分別アプリ。ゴミリサイクルカレンダーやゴミの出し方などを確認できます。また、荒天候等のゴミ収集中止など、市からのお知らせを受け取れます。アプリは市ホームページからダウンロードできます。ぜひご活用ください。なお、墨字盤2面に2次元コードが掲載されています。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。購入費を助成、家庭用生ゴミ処理容器。市ではゴミ減量を目指し、生ゴミ処理容器の購入費用を一部助成しています。それでは、種別、特徴、助成上限額、1基当たりの金額をお伝えします。生ゴミ堆肥化容器、コンポスター等、特徴、枯葉や腐葉土と生ゴミを混ぜ、生ゴミを分解、堆肥。生ゴミ原容器、クータ君等、消化酵素入りの母材と生ゴミを混ぜ、生ゴミを分解、消滅。以上いずれも助成上限額1基当たり、容量190リットル未満は3000円、容量190リットル以上は6000円、1世帯2基まで。電動生ゴミ処理機、スイッチ1つで生ゴミを処理。助成上限額1万円、1世帯1基までです。機種、販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。お伝えした以外にも様々な種類があります。詳細は販売店やメーカーにお問い合わせください。機種や購入方法を問わず、生ゴミ処理容器の購入は助成対象となります。購入前に必ず生活環境課へ申請書を提出してください。購入後の申請は受け付けません。詳細はお問い合わせください。お申し込みは窓口で。申請書は生活環境課、平尾出張所、若葉台出張所、 市ホームページで入手可能です。お申し込みお問い合わせ、生活環境課ゴミリサイクル係です。活動団体を募集します。資源ゴミ、集団回収。自主的に、古新聞やアルミ缶などの資源物を集め、市に登録した回収業者へ引き渡す活動団体を募集しています。3月末現在、市内64団体が登録しています。集団回収には地域のコミュニケーションを深め、回収料に応じた補助金を受け取れるなどメリットがあります。補助額、対象品目についてはお問い合わせください。対象、自治会、管理組合、子ども会など、市内20世帯以上の団体。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係です。消防署、参加者募集、普通救命講習、1、3。心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器の取り扱い、外傷の応急手当などを学びましょう。対象、市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。講習当日までにウェブ講習を受講してください。9月22日日曜祝日午前9時から11時。場所は上平尾消防出張所3階防災教室。定員各20人、申し込み先着順。内容、普通救命講習1、成人を対象とした心肺蘇生法など。普通救命講習3、小児、乳児を対象とした心肺蘇生法など。講師は応急手当指導員。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。なお、墨字盤2面に二次元コードが掲載されています。締め切りは講習日の前の日です。お申し込みお問い合わせ、警防課救急係。電話 377-7119 番です。市長コラムナンバー150。稲城市からパリ2024パラリンピック競技大会へ。障害者スポーツの躍進。7月23日、パリ2024パラリンピック競技大会に出場が決定した2人の選手の壮行会を地域振興プラザで開催したところ、大変多くの市民の皆さんにご参加いただき、ありがとうございました。稲城市では、全国や世界に向けて、これからの活躍が期待される市にゆかりのある方、アスリート、音楽家、芸術家などを、稲城市ホームタウン〇〇として認定し、市を挙げて応援する制度を昨年10月に創設しました。この制度に基づき、稲城市ホームタウンアスリートの第2号、第3号として認定した2人が、この度パラリンピック日本代表選手として旅立つにあたり、市民の皆さんで応援すべく、今回の壮行会を開催したものです。七野和樹さんは、パラ卓球競技の選手です。中学時代に卓球を始め、平成28年から国際大会に出場しました。当初は立位のカテゴリーでの挑戦で、東京2020パラリンピック競技大会への出場を目指していましたが、あとほんの一歩のところで及ばず、失意の中で怪我もしてしまい、立位での競技ができなくなってしまいましたが、車椅子のカテゴリーに転向したところ、トントン拍子に戦績が上がりました。1月にホームタウンアスリートの認定後、4月には世界ランキング10位以内に入り、パラリンピックの出場内定を得ました。萩原直樹さんはゴールボール競技の選手です。高校生の頃までは視力に問題はなく、テニス部で活躍されていたそうですが、その後、調理師専門学校に進学した際に、視力低下を起こす病気となってしまいました。その時の主治医からゴールボールという競技を紹介され、見学に行った際に同じ世代で同じ病気と戦う 日本代表選手に誘われて始めたそうです。競技開始直後からめきめきと頭角を現し、わずか数年で代表入りを果たしました。4月にパラリンピックの出場内定を得た後、5月にホームタウンアスリートに認定しました。七野さんは若葉台小学校の卒業。萩原さんは長峰小学校の卒業です。今回の壮行会にあたっては、両校の児童、すなわち漁師の後輩たちからビデオレターが送られ、当日上映されました。また、会場に来てくれた代表児童からは、漁師それぞれに激励の言葉、寄せ書きの日本国旗、応援メッセージを書いたタペストリー、花束が贈呈されました。子供たちの真摯な応援を聞き、私も胸が熱くなる思いがしました。手作り感あふれ、本当に良い壮行会となったと思います。漁師からは、共にメダルを狙うとの抱負が語られました。大会後は、ぜひ凱旋報告を期待しています。ところで、パラリンピックの競技種目にはありませんが、聴覚障害者のスポーツ競技であるデフバレーボールとデフラグビーにも稲城市から日本代表選手が選考されています。松永あやみさんは6月に沖縄県で開催されたデフバレーボール世界選手権に出場し、アメリカを破って見事優勝しました。来年東京で開催されるデフリンピックに向けて代表選考に残れるよう、ナショナルトレーニングセンターでの合宿に取り組まれています。岸野楓さんは、7人制デフラグビーの選手で、2018年第1回世界大会に出場し、2023年第2回世界大会では主将を務めました。次回の世界大会は2026年に開催が予定されており、7月末から南アフリカ共和国への遠征に臨んでいます。こうして稲城市出身のアスリートが一気に花開くことになってきましたが、ホームタウンアスリートの制度がいくらかでも後押しとなれば嬉しく思います。また、今回これらの選手からお聞きすると、オリンピックとパラリンピック、健常者スポーツと障害者スポーツの垣根はさらに低くなっていると感じました。七野さんはナショナルトレーニングセンターでの練習でオリンピック日本代表選手と一緒に練習し、コーチからも指導を受けているとのことです。岸野さんは早稲田大学在学中はラグビー蹴球部に在籍し、健聴者と一緒に活動されていたそうです。障害の有無やスポーツの分野に限らず、様々な活動をしている市民を今後とも応援してまいります。稲城市長、高橋勝弘。